私の父はですね、結構まあ晩年になってクリスチャンになったんですね。でもキリスト教の少しこう風のある環境といいましょうか、そういう家庭で育った人であったんです。私の、まあ、石井方の祖母が、キリスト者でありました。私の記憶の中ではあまりキリスト者らしいといいましょうか、いつも聖書を読んでいるとか、いつも祈ってるとか、そういう姿というのは思い浮かばないんですけれども、でもこの無教会派というですね、まあ、このグループといいましょうか、そういうところで信仰を持った人だったそうです。内村勘蔵という人が、まあ、この無教会派の始めた人といいましょうかね、そういう人ですけれども、娘時代にその内村先生に会って、そして信仰を持ったというふうにも聞いております。それで父はですね、子供の頃によく何銭で言ったかな、5銭だか10銭だか覚えてないんですけれども、父に言わせるとそれはそれなり の子供が持っていくにはそれなりのお金だったというふうに言ってましたけれども、そのお金を持たされて、そして日曜日教会に行きなさいと、まあ、当時日曜学校と言いましたね、日曜学校に行きなさいと言われて、教会に行ったことがよくあるということを、まあ、思い出話としてですね、聞いていました。それともう一つ、このおばあさんについて、これも父から間接的にですけれども聞いたのは、自分の親族から献身者が出るといいというふうに言ってたということなんですね。それで私が献身した時にこのおばあさんまだ生きてたんですけれども、その時にはその話がなぜか出なかったというか聞いてなかったんです。おばあさんが亡くなってから、そういえばというような形で献身者が出るといいなというふうに言ってたよねということを、なんか父親とか親族から聞きました。それで、まあ、今申しましたように、私の父は、まあ、それなりに、まあ、そういうキリスト教の匂いが少しする環境で育ったわけですけれども、実際に信仰を持ったのは私が神学校を出て日本に帰ってきて、それから数年経った時だったんですね。私は茨城県の牛久市というところで、まあ、筑波学園都市の入り口みたいなところなんですけれども、今はそうですね、稀勢の里がそこ出身だと、から高安は土浦出身だということでですね、茨城県随分脚光を浴びてますけれども、その稀勢の里の出身地の牛久でですね、伝道していたんですが、父は毎週毎週ではありませんでしたけれども、結構真面目にと言いましょうか、教会に来てくれていました。それで初め私は息子だから応援してやろうというような、そっちの動機だったんじゃないかなともちょっと思うんですけれども、でもメッセージを聞くうちにですね、自分はクリスチャンになりたいということを、電話だったかその時直接だったかよく覚えてないんですが聞きまして、それで私は父の私の実家に行ってですね、二人で神様のこと、救いのことについて、夕方だったですね、だんだん暗くなってきて、もう電気をつけなきゃいけない暗さになったんだけれども、そのことも忘れてと言いましょうか、まあそういう場所を動いて電気をつけるという時間、そういうふうなことをして時間を切ってしまうのがもったいないような雰囲気だったものですから、暗い中で話をして、父が自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるという信仰を持ったのを覚えています。それから父はですね、少し経ったら癌の宣告を受けたんですね。2年後くらいにというような、そういう時間付きのがんの宣告を受けたんですけれども、体力がだんだんなくなってはきましたけれども、来られる範囲で、牛久まで来ていました。それがだんだん来れなくなってきてですね、一回来ると水曜日ぐらいまでもう動けなくなるぐらい疲れちゃうんだというようなことで、だんだん遠ざかってしまったということでしたけれども、 まあ、うちの父はクラシック音楽がものすごく好きな人だったんですが、なぜかですね、亡くなる前に何冊もある本の中から数冊、私これ持ってても読んでもよく分かんないんですけどね、こういう本をこれはお前が持っててくれということで、これはバッハの、バッハ奏章という全集みたいなんですけど、バッハの現代のバッハ像、それからバッハと時代精神という本をなんかこう預けられています。彼はバッハが好きだったですけど、もともとただ教会音楽を作曲する作曲家ということで、なんかこうアマチュアですけれどもちょっとこう研究しだしたみたいな時がありまして、これは亡くなってから彼のノートとかこの本にもちょっとそういうメモがあったりするので、そうなのかなと思ったんですけれども、バッハの精神世界がバッハの子供たちにどういう影響を与えたんだろうみたいなことに関心があったみたいで、そんなことを調べてたみたいです。そんなに長い信仰生活ではありませんでしたけれども、彼はクリスチャンからバプテストに変わっていったような気がします。バプテスト主義の教会は本当にこの自由でいいな、みんなが発言できるんだなということでですね、この上が決めてというのが彼はあまり好きな人じゃなかったんですけれども、そういう意味で、このバプテスト信仰者になっていったんじゃないかなというふうに思います。そして先ほど申しましたように教会に来る回数はだんだんと減っていって、2002年の11月に、天国に帰ったんですね。そしてその後、先ほど申しましたこの本であるとか、あるいは聖書を、まあ、私が使ってたのをあげたんですけれども、新たな父の書き込みがあったり、それから、まあ、ちょっとこう一般の新聞の中で、ちょっとキリスト教に関係あるような切り抜きが挟まっていたりというような、そういうものを見つけたりしました。今日はこの応答成果で語り継げばや、まあ、ちょっと題違うかもしれませんけれども、私の馴染んでいる歌集では語り継げばやという題ですけれども、やっぱりこのおばあさんから始まって、おばあさんが亡くなってしまって自分の息子がクリスチャンになるとは思っていなかったでしょう。でも先に孫である私がクリスチャンになって、父がクリスチャンになったということを思いますと、やっぱり信仰っていうのは継承されていくものだなというふうに思います。そして、私たちは子供に継承したいと思うわけですけれども、そして自分が生きているうちにその結果を見たいというふうに思うわけですけれども、そしてそうなることがたくさんありますし、そうなることは嬉しいことですけれども、でももう天に帰ってしまってから後ですね、でもその人は語り続けている。そして、まあ、今日の証しの中で話しましたように、父に対するおばあちゃんの影響は非常に強かったと思うんですけれども、おばあさんはそのように、ずっと語り続けていたんだろうなというふうに思わされたりもしています。そう考えると、まあ、私の息子で、クリスチャン4代ということになるわけなんですけれども、いやなかなかのものだなというふうに今ちょっと思ったりして、それも始まりの源流のおばあさん、そしてまた私もこう間接的におばあさん、あるいはおばあさんの影響を受けた父の影響もあってということも多分あって、なんとなく教会に導かれたということもあるでしょうし、そのようなことを思わされたりしております。彼らはこの方々は今も語っておられるということを覚えたいというふうに思います。ありがとうございました。